もしですよ、コールオブデューティーみたいな激しいアクションゲームを45時間プレイするだけで、全く無関係の新しいスキルの学習スピードが劇的に上がるとしたら信じますか？
いやー、普通は信じないですよね。でも本当にそういうデータがあるんです。
ですよね。なんか初めての仕事でも新しい趣味でも、なぜか一瞬でコツをつかんでトップに躍り出るような、何をやらせても上達が早い人ってリスナーの皆さんの周りにもいるじゃないですか。
ええ、いますね。そういう人を見ると、私たちはつい、あの人は生まれつき IQ が高いからだとか、何か特別な才能の持ち主だからだって思い込んでしまいますよね。
そうそう、魔法みたいに見えるんですよ。でも魔法じゃないんですよね。今日はその秘密を解き明かすために、すごくユニークな情報源を徹底解剖していきます。
はい、今回ベースにするのは非常に興味深い記事なんですよね。
ええ、なんと愛知県のバドミントン教室フェニックス愛知の広報担当である楓氏が執筆した超熱狂的なブログレポートなんです。
バドミントン教室の広報の方が学習科学について語っているわけですね。
そうなんです。学ぶことを学ぶ、つまりメタ学習の究極のメカニズムについて解説した動画のレポートなんですが、これが現場のリアルな実感と最新の研究が見事に結びついていて、
なるほど。スポーツの現場にいると、同じ練習をしていても上達が異常に早い人とそうでない人の差を日々目の当たりにしますからね。非常に説得力のあるソースだと思います。
さて、これを紐解いていきましょうか。今回の私たちのミッションはですね、才能の正体がスタート地点の優秀さではなく、実は変化のスピードにあるということを明らかにすることです。
ええ、専門用語で言うと自家学習、デューテロラーニングと呼ばれる力ですね。
はい、情報過多なこの世界で、あなたが未知の分野を最速でマスターするための思考法を、これから一緒に探究していきます。
まず大前提として誤解されがちなのは、上達が早い人は最初から失敗せずに何でもできるっていうイメージです。
ああ、ありますね。最初からノーミスでこなす天才みたいな。
でもデータを見ると、彼らも私たちと同じように1回目は普通に失敗しているんですよ。
そこですよね。最初から完璧なわけじゃない。でも1回目の失敗から3回目までに起きている脳内アップデートの量が桁違いなんですよね。
その通りです。そこで登場するのが冒頭でお話ししたアクションゲームの研究ですね。
あれは本当に驚きました。ゲームが学習スピードを上げるっていう。
はい、2021年の非常に興味深い研究なんですが、研究チームは普段アクションゲームをやらない人たちを2つのグループに分けました。
グループ A とグループ B ですね。
A、グループ A には画面上のあらゆる場所から敵が現れて、一瞬の判断ミスが命取りになるような、コール・オブ・デューティーのような過酷なアクションゲームを45時間プレイさせました。
45時間ってかなりのめり込むレベルですよ。
そうですね。一方で、グループ B には、そういった瞬発的な判断を求められない、自分のペースで進められる別のゲームを同じく45時間プレイさせました。
つまり、グループ A の人たちはその間ずっと、どこから撃たれるかわからないっていう極限の緊張状態にあったわけですね。
ええ。そしてその後、両グループに訓練では一度も経験したことがない全く新しい2つの課題を与えたんです。
全く新しい課題。ゲームとは関係ないんですか？
はい、完全に無関係です。1つは画面の微妙な模様を見分ける知覚の課題で、もう1つは頭の中の情報を瞬時に更新し続ける短期記憶の課題でした。
アクションゲームの操作とは結びつかないですよね。
そうなんですが、結果はグループ A の人々の方が新しい課題を習得するスピードが圧倒的に速かったんですよ。
全く無関係の課題なのにですか？どうしてそんなことが起きるんでしょうか？
ここで非常に興味深いのは、研究者たちがこれを計算式で表しているんですが、難しく考える必要はありません。スキルの成長カーブをちょっと想像してみてください。
はい、徐々に上がっていくカーブですね。
ええ、要するにこの成長カーブの傾きが全く違ったんです。最初は緩やかな坂道かと思いきや、アクションゲームをやった人たちのカーブだけロケットみたいに急上昇していくんですよ。
ロケットみたいに。すごいですね。
このエンジンの出力にあたるのが学習率パラメーターと呼ばれる数値なんです。アルファですね。
なるほど、アルファ。そのエンジンの出力自体がアクションゲームで鍛えられていたということですか？
その通りです。アクションゲームの過酷な環境では、画面上の膨大なノイズを捨てて、敵の位置などの重要情報を拾い、次に何が起きるか予測して、外れたらコンマ数秒で修正する。このループを回し続けますよね。
ええ、常にギリギリの判断を連続でやっているわけですからね。
この異常なスピードのフィードバックループを回し続けたことで、未知の課題に対する学習率、つまりアルファそのものが劇的に引き上げられていたんです。
ああ、なるほど。つまり、高地トレーニングで過酷な環境に身を置いて、心肺機能を極限まで鍛え上げたアスリートがですよ、平地で行う全く別のスポーツ、例えばテニスとかサッカーをやっても全然息切れせずに走り続けられるようなものですね。
その例え、すごくわかりやすいですね。まさにそれです。彼らはゲームの操作という個別のスキルを身につけたんじゃなくて、未知の状況でノイズを捨て、予測と修正を高速で回すという基礎体力を引き上げていたわけです。
だから何をやらせても早いのか。でも新しい環境に入った時って普通はもっとパニックになりますよね。
ええ、普通はそうです。
真面目な初心者ほど知らない専門用語とか複雑なマニュアルを目の前にして全部大事だって思っちゃうじゃないですか。それで1から10まで丸暗記しようとして頭がパンクしてしまう。リスナーのあなたも新しい職場でそんな経験をしたことがありませんか？
初心者がパニックになるのは当然なんです。それは情報の構造化という観点で説明できるんですよ。
情報の構造化ですか？
はい。1981年に心理学者のミシェリン・チー博士らが行った物理学に関する有名な研究があります。物理の専門家と初心者に様々な物理の問題を分類してもらうという実験です。
ほう、物理の問題を分類する。どう違ったんですか？
初心者は斜面が出てくる問題とか滑車を使う問題といった目立つ表面的な状況で分類したんです。彼らにとっては一つ一つの問題が全く別の新しい情報に見えているんですね。
ああ、見た目に引っ張られちゃうわけですね。
ええ。しかし専門家は違いました。これはエネルギー保存の法則を使う問題。これはニュートンの運動方程式を使う問題。というように、解放に使う根本原理で分類していたんです。
なるほど。専門家は表面のノイズに惑わされず、裏にあるルールごとにまとめて処理しているんですね。
ええ。これを専門用語でチャンク化と呼びます。バラバラの情報を意味のある大きな塊として捉える能力ですね。
いや、ちょっと待ってください。言いたいことはすごくわかるんですが。
はい、何でしょう。
それって、専門家がすでに物理の知識を持っているからできることじゃないですか？私たちが今日探求しているのは、未知の分野に飛び込んだばかりの初心者なのに、上達が異常に早い人のことですよね。
ええ、そうですね。
彼らは知識がないのに、どうやって本質を見抜いているんですか？
ああ、なるほど。そこをついてきますか。実はそこが今回の最大の核心なんですよ。
ほう。
学習の早い人は最初から本質を知っているわけではないんです。先ほどのアクションゲームの話を思い出してください。
予測と修正を高速で回すってやつですね。
そうです。彼らは全てを丸暗記しようとするのではなく、数回触るだけで不要なノイズをそぎ落とし、全体を支配するルールに当たりをつけるまでの時間が極限まで短いんです。
当たりをつけるのが早い。
ええ。
この作業は最終的に何が達成されれば正解なのか、どこを間違えると致命傷になるのかという仮説を立ててから動き出すんです。だからこそ表面的な斜面や滑車に惑わされずに済むんですよ。そしてこれをより大きな全体像と結びつけて考えてみると、上達を分ける最大の分岐点が見えてきます。
最大の分岐点、それは何ですか？
それは失敗に対する認知ですね。
ああ、失敗をどう捉えるかですね。
はい。2008年に発表されたエラーマネジメントトレーニングに関するメタ分析の研究があります。学習者を2つのグループに分けました。
またグループ分けですね。どんなグループですか？
一方は最初から正しい手順を手取り足取り教えて絶対に失敗させないようにするグループです。もう一方は自由に試行錯誤させて発生した失敗を次の判断材料として積極的に使わせるグループです。
普通に考えたら失敗せずに正しい手順をすっと教わった方が変な癖もつかないし早く身につきそうですが、この流れだと逆なんですよね。
その通りです。そのトレーニングの直後だけなら手取り足取り教わったグループもうまくできました。
直後はできるんですね。
ええ。しかし少し条件を変えた新しい応用課題に取り組ませた際、積極的に失敗させられそこから仮説を調整させたグループの方が圧倒的に高い成績を残したのです。
へえ。失敗を経験した方が応用が効くんだ。
はい。学習におけるフィードバックの基本は現実の結果と自分の予測のズレを計算することです。このズレを予測誤差、デルタと呼びます。
予測誤差、
デルタですね。上達が遅い人ってこのデルタが発生した時、つまり失敗した時に、ああ自分には才能がないんだとか、この仕事に向いていないんだって、自分自身への能力評価として受け取っちゃうじゃないですか。
ええ、本当に多いですね。
それで落ち込んでフリーズしてしまうんですよね。
そうなんです。その間思考は完全に通ってしまい、行動の修正に向かっていません。しかし上達の早い人は、失敗した時にそのデルタを自分の価値の低さではなく、ただの仮説検証のバグ出しデータとして即座に受け取るんです。
なるほど。それって車のカーナビゲーション GPS みたいなものですよね。
GPS ですか？
ええ、道を間違えてコースから外れた時、 GPS はなんで間違えちゃったんだろう、私はダメな AI だなんて落ち込みませんよね。
あはは、確かに落ち込みませんね。
即座に経路を再計算しますと言って、今の現在地から目的地までの新しいルートをさっと提示するじゃないですか。上達が早い人の脳内はあの GPS と同じように、予測誤差が出た、はい再計算ってやっているんですね。
そのカーナビの例えすごくしっくりきますね。まさにその通りで、ただ一つ付け加えておきたいのは、彼らも最初からカーナビみたいに完全に冷静なわけではないということです。
ああ人間ですからね。
ええ、人間ですからイライラはするんですが、そこからじゃあ次はどうすると切り替える回路のスピードが異常に速いんですよ。失敗を感情的に引きずる時間を最小限に抑えているんです。
GPS のように予測と現実のズレを修正していくわけですが、そもそも最初の予測ってどこから来るんでしょうか。何も知らない初心者がどうやって最初の仮説を立てるのか。
そこがまた面白いところです。
実はここに私たちが陥りがちな過去の経験という強烈な罠が存在しているんですよね。
おっしゃる通りです。新しいことを学ぶとき、私たちは完全にゼロからスタートするわけではなく、過去の知識や経験の引き出しから、これは過去のあれに似ていないかと探し出します。
ええ、例えば新しい動画編集ソフトを渡されても、他のソフトを使ったことがあれば、配置は違うけど、どこかにタイムラインがあって、書き出しボタンがあるはずだと当たりをつけられますよね。
はい、プログラミング言語でも一つ知っていれば、これはあの概念と同じだなと直感的にわかります。ここまではいいんです。
はい、それは過去の知識をうまく活用できている例ですね。でもここからが本当に面白いところなんですが、
ええ、
その過去の成功体験が逆に強烈な罠になることもありますよね。例えば転職してきた人が、前の職場ではこうだったと古いやり方に固執して大失敗したりとか。
ありますね。
スポーツでも、昔はこのフォームで勝てたんだと意固地になってスランプから抜け出せなかったりとか。
まさにそこが自己調整学習、つまりメタ認知能力の差が出るところです。メタ学習能力の高い人は過去の知識を絶対の正解として持ち込みません。あくまで最初に試してみるための仮説として扱うんです。
仮説スタンスですね。あくまでテスターであると。
ええ、試してみて、もし環境に合っていないと分かれば、あ、ここでは通用しないなとあっさり捨てることができます。手応えのない方法に執着しないんです。
執着しない、大事ですね。
そして重要なのは、自分が今伸び悩んでいる、停滞しているということに気づくセンサーが異常に鋭いことです。成果が出ないとき、多くの人は努力の量を増やそうとしますよね。
わかります。睡眠時間を削って同じ作業を繰り返したり、同じテキストを何度も読んだりしちゃいます。
しかし、メタ認知の高い人は、努力の量ではなく、向きを即座に切り替えます。このやり方は違う。自分で考えるより上手い人に聞いた方が早いなとか、そもそも使っているツールが間違っているなと、アプローチそのものを変えるのです。
間違った方向に全力疾走しても目的地には永遠につかないですからね。努力のベクトルを常に調整し続けるわけだ。
そういうことです。
さて、ここまで様々な研究やメカニズムを見てきましたが、つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか。
認知心理学ではエキスパートになること、つまり熟達には2つの形があるとしています。
2つの形。
はい。1つは構造的熟達です。決められた手順を早くこなすことはできますが、ルールや環境が変わると一気にパフォーマンスが低下するタイプです。
マニュアル通りにしか動けない人ですね。
そうです。例えるなら、レシピ通りにしか作れない料理人です。レシピにある材料がすべて揃っていれば美味しいものを作れますが、冷蔵庫の余り物で何か作って、と言われた途端に何もできなくなってしまう。
ああ、耳が痛いですね、それ。
そしてもう一つが適応的熟達です。状況が変わっても 手持ちの知識を自由に組み替え、新しい解放を自ら創造できる能力です。
それが冷蔵庫の余り物だけで見たこともない美味しい料理を作れるシェフですね。
ええ、彼らは先ほどの物理学の研究で言えば、表面的な斜面や滑車、つまり特定の食材にこだわらず、エネルギー保存の法則のような、料理でいう火の通し方や塩味と酸味のバランスといった根本原理を理解しているんです。だからどんな環境に放り込まれても適用できるんですよ。
リスナーのあなたの周りにいる何をやらせても強い人、彼らは決して特別な魔法使いではありません。この適応的熟達の体現者なんです。
ええ、本当にその通りです。
彼らは天才なのではなく、未知への参入と予測誤差の修正を高速で繰り返し、初心者でいる時間が圧倒的に短いだけなんですよね。
はい、最初から完璧な人などいません。わからない状態から抜け出すための再現可能なアプローチを人生の中で何度も身につけてきただけなのです。
情報源であるバドミントン教室の広報楓氏が熱く語っていることが響きますよね。失敗した後の次の1回で自分の行動をほんのミリ単位でも変えたかどうか、これこそが才能という言葉の裏に隠された泥臭い真実なんです。
まさにその一言に尽きますね。
さて、今日からあなたが日常に適用できる3つの鉄則をおさらいしましょう。1つ、失敗は能力の評価ではなく、ただの仮説のズレ、つまりデータとして受け取ること、落ち込むのではなく再計算です。
はい。
2つ、目の前のノイズに惑わされず、全体を支配する本質に最初に当たりをつけること。3つ、手応えのない方法をダラダラと続けず、努力の向きを即座に切り替えること。これらを意識するだけで、あなたも最速の学習者への第一歩を踏み出せるはずです。
しかし、これはある重要な問いを提起していますね。
重要な問いですか？
ええ。今回のソースから、失敗を予測誤差、デルタとして積極的に使うことこそが最速の学習方法だと分かりましたよね。
はい、分かりました。
ですが、私たちが生きる社会、学校のテスト、あるいは職場の評価制度を思い浮かべてみてください。これらは往々にして最初の数回の失敗、つまり貴重な予測誤差を厳しく減点し罰する仕組みになっていないでしょうか。
確かに、失敗を許さない環境が結果的にみんなのメタ学習を邪魔しているということですね。
そうです。もし環境そのものが学習を阻害しているのだとしたら、減点主義の社会の中で、あなた自身がここはいくら失敗してもいい実験室だと思えるような心理的なセーフスペースをどうやって確保していくべきなのでしょうか。
自分を守るための実験室ですか？最初にお話ししたコールオブデューティーのようなゲームで上達が早かった人たち、彼らはただ才能に恵まれていただけでなく、自分自身に安全に失敗する許可を与えていたのかもしれないですね。次にあなたが新しいことに挑戦するとき、あなたの頭の中の GPS はどう反応するでしょうか？経路を再計算しますと軽やかに言えるでしょうか？ぜひ考えてみてください。